恵み深い天の父なる神様、それぞれ辛い日があったかもしれないし、嬉しいことが多かったかもしれないし、誰かに助けられたかもしれないし、すごく反省したかもしれないし、しかしそのような喜びと涙の旅路にいつもイエス様がご一緒で、私たちは決して一人ぼっちでないので感謝いたします。今日も月の初めに翼の教会に身を寄せて、冷え切った体をあなたのぬくもりで温めていただくように、ここから新しい9月を出発しようとしているお一人一人、兄弟姉妹、あなたが豊かにねぎらってくださって大いに祝福してくださるようにお願いします。すべての涙を喜びに変え、また困難を祝福の泉の場所に変えてくださるようにお願いします。職場を祝し、また学びの場所を祝し、家庭を祝し、それぞれの地域を祝福してください。体調の悪い方には特別にあなたが御手を置いて寄り添って、そしてお癒しくださることをよろしくお願いします。特に川口姉妹には格別にあなたが働いてくださるように、病を癒してくださるようにお願いします。これから聖書を開きますので、よくわかるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先週はお休みさせていただきましたが、後に有名になるアブラハムの人生の旅の、まだ名前は変わる前のアブラムですが、12章から始まって14章まで来ました。まあ、今日のタイトルは、人生には戦いと取りなしがありますということです。まあ、地上の旅路は本当にいろいろあると思います。私は病院に初めて入院して3ヶ月も4ヶ月近くも入院して、そしていや何回も怪我をした人、それからリハビリでこんなに辛い思いをしている人、いろんな人生があるものだなと思ったら、ある人にあなたも珍しいと言われました。このリハビリ中心の病院で外国で怪我をして大怪我で手術をして運ばれてきた人は知らないと言われたんですね。まあ、私を知ってる人にはこう言われたんです。まあ先生もいろいろ経験する人生ですねって言われたんです。だいたい6年ちょっと前の大震災のど真ん中にいて、これあらゆる牧師が経験できるわけじゃないんです。それで人生あとは平穏無事に行くかと思ったら、この大震災みたいな私の不注意からの大怪我で、まあ先生はいろいろ経験する先生ですねと言われたんですね。まあ経験したくてしてるわけではないんですが、私たちの人生はしばしばそのようだと思います。今日のアウトラインはこうです。なので戦いには勇気が必要です。勇気は与えられているんですが、時々意識しないと。小さな勇気、ここは大きな勇気、強い意志、神様がくださった勇気を振り絞る、これはとっても大切なことです。同時に勇気を出したら私の手柄だと返す返すも思わないことです。よくキリスト教の国の信仰深いサッカーの選手がゴールを決めてもすぐひずまずいて祈りの、あれ形だけじゃないので、本当にこれはイエスキリスト様の栄光ですと。大リーガーもホームランを打ったら天を指さして、あれはジェスチャーではなくて、これは本当に主が与えてくださった恵みですと。神様の取りなしを認めるということがとっても大切なリズムです。なので最初にアブラハムがここで必要だった14章の勇気についてお話しします。まあアブラハム、皆さんアブラム覚えてますか？旅に出れば祝福されると思って旅に出たでしょ。で嘘ついてしまって、奥さんのことを妹だなんて。だけど神の恵みが大きかったとか、あるいは財産が増えて祝福されたと思ったらいざこざが起きて、親戚とでちょっとつらい決断をしないといけなかったとか、まあ人生いろいろあります。今日の箇所は14章の1節から読めばいいんですが、長いので14からにしましたが、ちょっと国際情勢が、この間もミサイルが飛んできて、私病院にいたので、北朝鮮がミサイル飛ばしてほしくないんですが、一斉に病院にいる人の携帯が鳴り出して、私も大地震かと思って、茨城県もこの上を飛んできたかもしれないということで、まあびっくりしました。でアブラムの時代も国際情勢はミサイルはないですが、どんなことが起こったかというと、14章の1節から、10を出していただくと、ちょっとすいませんね、今日の聖書の前に ちょっと私読みます。カタカナが多いので国際情勢だからめんどくさいんです。さて、シヌアルの王アムラフェル、エラサルの王アルヨク、エラムの王ケドルラオメル、ゴイムの王ティリアの時代にどんな時代だったかというと、今はアメリカの時代、ロシアの時代、中国の時代っていろいろ言う人いるでしょうが、当時は東のペルシャ湾の近くの王様たちなんですの時代だったんです。あの東の方からざーっと支配して約10年近く、11年12年間圧迫っていうか征服してるっていうか、そういう時代だった。もう耐えられないということで2節を出していただくと読みます。これらの王たちはソドムの王ベラ、ゴモラの王ビルシャ、アデマの王シヌアブ、セボイムの王シェムエベル、ベラの王すなわちツォアルの王と戦った。ついに戦争になったんです。王様の連合軍とこのエルサレムを中心とするアブラムやあの甥のロトが住んでいるところのいわゆる決戦になったんです。いつ頃かというと、じゃあ3節を出していただいて、3節4節一緒に読みましょう。はい、この全ての王たちは連合してシディムの谷、すなわち今の潮の海に進んだ。この潮の海というのは視界のことです。視界の真下のところにアブラムの甥のロトがソドムに住んでたんですね。じゃあ4節読みましょう。はい、彼らは12年間ケドルラオメルに仕えていたが、13年目に背いた。12年間外国の支配を受けていたけど、もうケドルラオメル王様などには仕えたくないって言って13年目に背中を向けて、14年目に戦争が起こったんです。で、勝てばよかったんですが、まあ、俗な言い方するとボロ負けしたというか、まあ、王様の連合軍は穴蔵に逃げたり、アスファルトと訳される穴のボツボツ開いてるところに逃げたり、山に逃げたりして、結局どんな惨敗だったかというと、2丸を出していただきましょう。アブラムの甥っ子も捕虜になって、財産も全部そこの住民も奪われてしまった。なんだかシリアとかイラクのそこに IS とかっていうテロリストがやってきて、全部黒く地図塗りつけて、勝手にここが人だと言って、そこの住民も捕らえられていったり、財産を奪われたり、家が燃やされたりって、なんかちょっと似てるような。アブラムの甥っ子は軍人じゃなかったんですが、全部なくしちゃったんです。じゃあ11節12節読みましょう。はい、そこで彼らはソドムとゴモラの全財産と食料全部を奪っていった。彼らはまたアブラムの甥のロトとその財産をも奪い去った。ロトはソドムに住んでいた。まあ、地続きですが、こういう国際情勢だった。東の国が強くて、まさかここまで影響くるとは、 IS が進軍してくるとは、ミサイルが飛んでくるとは思わなかったんですが、でアブラムはどうしたか。甥っ子のロトは連れて行かれて、財産も全部奪われましたという報告を聞いた後が今日の箇所です。じゃあ今日の箇所に戻って、14節ご一緒に今日の箇所から読みましょう。はい、アブラムは自分の親類の者が虜になったことを聞き、彼の家で生まれたしもべ318人を召集してダンまで追跡した。エルサレム、サレムというところから見ると北の方のダンまでずっと国境沿いまで追跡して、まあさらに15節を見ると読みましょう。はい、夜になって彼と奴隷たちは彼らに向かって展開し、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで彼らを追跡した。もうこれ国境を越えて、今のシリアの、めちゃくちゃに今シリアになっちゃいましたが、首都のダマスコまで200キロから250キロ北までずっと追い詰めていったんですよ。16節も読みましょう。そして彼は全ての財産を取り戻し、また親類の者ロトとその財産、それにまた女たちや人々をも取り戻した。甥っ子の財産と家族全部取り戻したんですが、注目すべきは14節をもう一回出していただくと、人数です。たった318人で世界を蹂躙していたペルシャ湾近くの王様の連合軍に立ち向かうかって。しかしこういうことあるんですよ皆さん。何かの国際映像でアメリカのどっかでクマが出てフェンスを乗り越えてきたら、ちっちゃなミニチュアダックスフンドみたいなその犬だったと思いますが、その野犬じゃないのにですよ、勇猛果敢に立ち向かって、まあ、立ち向かっててワワワワ吠えるだけですが、そしてビビってしまったクマが森の方に逃げていくという映像がありましたが、 いや、すごい勇気ある犬たちだなって、家主を守ろうとしたか侵入者許さないと思ったか分かんないけど、このまあ象にアリが立ち向かうなんてことは普通はありえないんですけども、しかしアブラムはこの王様の地元の連合軍がコテンパンにやられたのに、素人軍団のはずなのに、しかし小回りが効くってことがあるんですよ。外国から来た軍隊によく血のりでここは山で谷でこう戦ったら10倍の力が出るとかよく知ってるんですよ。だけど必要なのは勇気でした。普通はしないんです。で、全部取り戻したというんですから、まあ嘘をついたアブラハム、ヘナヘナとなったアブラムのことも聖書にはあります。だけどこんなに強い勇気を出すアブラムを聖書は書いているんです。まるでダビデが巨人のゴリアテにこの石一個でなぎ倒したような、聖書にはしばしば、ね、勇気は神様が与えて今こそその勇気を使うべきじゃないかって、私はこんなふうに立ってますが、まあ、10分ぐらいリハビリしてもらうともっときれいに歩けるんです。だけど最初の一歩はすっごい引きずらないと痛いし、そしてリハビリの先生が言うには歩き方忘れてるんだって、もう3ヶ月以上歩かないと、左足がどこの筋肉使ってどうやって歩くか覚えてないんだって言うんです。で、筋肉を使うこと痛くても練習しなさいって言われるんですね。なるほどなって。で、長い時間のリハビリなのでいろいろ話聞くと、サッカーのこの間でしたら長友ってあんまり身長高くないんです。あれアメリカでまで頑張ってるイチローとか、なんであんなに強靭か知ってますかって、アメリカ人とかの体にはなれないですよって、筋肉もりもりにはなれないですよって。しかし内側のインナーマッスルとかっていうのが普通じゃなく強いんですって。だから重心が全然ぶれないんですって。普通の人ができない動きをしたり、普通の人が怪我すること怪我しなかったり、その筋肉を鍛えてるからだと言われたんです。だけどなんで私イチローみたいになんなきゃいけないの、なんでサッカーの選手になるわけじゃないのっても思ったけれど、なるほどなって。で、病院で見ましたよ、日本がワールドカップにサッカーで行けるかどうかの試合を。ちょっと病院で興奮しちゃって4時間しか寝れなくなっちゃったんですけども、シュートを決めた選手って私全然知らなかったんですが、21歳だそうで、しかし私初めて見ましたが、なんか気持ちのこもったシュートだっていうのは素人目にも分かりました。絶対決めてやるっていうのが分かりました。ああいうの、強い意志というのか勇気というのかなって。皆さん、信仰による勇気は大事ですよ。聖書にはか弱い女性として、ただ美人だったと書いてますが、エステルという人は殺されても私は今ここで決断しましょうって、その場面は有名ですよ。この時のための人生だって、女性でも腹をくくったらそれは民族を救うんですから、王様も動かすんですから。もう地元もそうですよ。福島って名付けたのは有名なキリシタン大名の蒲生氏郷ではないかと言われていますが、あの蒲生氏郷の時代400年ほど前に、もう九州あたりではものすごいもう迫害の時代ですよ。教会が焼き打ちされたり殺されたり、それを知った上で蒲生氏郷はこの福島で何て言ったか、私はキリシタン大名であると公然とその最中に明言し、しかもこう言ったんですよ。私はこの福島の領民のこと、この集団をみんなキリシタンに改宗させたいと思っていると。それは非常に逆境の時、迫害がメラメラと燃え上がった時に、それがこの国で使命を感じて滞在していたバテレンと言われるヨーロッパの宣教師たちをどれほど慰めて励ましたかわからないと。少しも狼狽することがなかった。多分蒲生氏郷のあの鶴ヶ城を建てた黒塗りの7の聖書から取った7つの屋根で作った福島の領民をみんなキリシタンにしたいと会津若松と命名したあの人のその時の勇気だったのではないかと思います。で、私は病院にいると本当に勇気って大事だなっていろんな人に教えられます。例えば私より年上の方ですっごい筋肉もりもりの人が来るんです。これで聞いたんです。すごいですねって。大怪我してるんですよ、スポーツマンだけど、膝とかテニスとかでいろんなことで。お医者さんにこう言われたんですって。もうダメですって。少なくとも登山の降りるのはもう絶対不可能ですと。しかし普通なら医学的にそうならダメだなと決めるんですよ。しかし決めなかったんですって。何くそと思ってですね、猛然と退院してからジムに通い、痛いのを我慢して筋トレして筋トレして、もうすでに登山始めて降りるのも問題ない、やがてテニスにもサッカーにも全部復帰するというんですよ。いやー、すごい意志の力だな、すごい勇気だなと思って、私もちょっと心が萎えかけるのですごい勇気をいただきました。そういえば キャプテンのサッカーの日本 の長谷川選手の挨拶は素晴らしかったって私もそう思いましたよ。私は以前見たんです。何か怪我をして、そして復帰しようと思うんだけど、どうしても細くなった筋肉と怪我をしたところをいたわってしまって、体がもう力が入らない。でそれを乗り越えして、そのように今ああいうふうに活躍したんだなって、一人一人ここぞという時にこの筋肉は使わなきゃダメだって、神様がくださった勇気は今使わなきゃダメだって、もう5年ぐらい使ってないかもしれないけど、あなたに今必要なのは勇気の問題じゃないかって、強い意志を働かせる問題じゃないか時があると思います。私初めて病院のところに入って入院してみて、本当に日替わりって気持ちで、日替わりで上がったり下がったり、うつみたいになったり、今日は大丈夫かなと思ったりするもんだなと経験しています。例えば夜中ずっと左足が自分の足の内にパンパンと腫れて、朝腫れてると棒のようになって、やっぱダメじゃないかなって、そっから始まったり、それから今日は調子いいからやっぱり回復するんじゃないかなと思ったり、小さな勇気です。そのままズルズルといかないで、小さな勇気で、あ、少しテンション上げなきゃなって、ギアチェンジしなきゃなって、ギアチェンジしなきゃなって、大きな勇気も必要な時がありました。骨折してそのクロアチアで、もう手洗い、救急隊員が私を手荒く扱って救急車に乗せて、私は具合悪くないんじゃないかと思って救急車に乗せられて、国立病院に行った時にいきなりサインしなさいと、すぐ手術しなさいと言われた時に、私は、手術になるの、この国で手術するの、何にも知らないのにと思ったけど、あの時必要なのは勇気でした。お医者さんにじゃあもう一回話を聞きたいって言った、あなたの場合日本の中に帰ってたら取り返しつかなくなると、今すぐ手術しなさいって言っても、ここ何の病院なの、この人どういうお医者さんなの、何もクロアチア語もわからないし、だけどあの時決めないといけなかったの。そうだ、勇気を振り絞って、人生で初めての手術で全然知らない土地だけど、全然知らない国の人に身を委ねようと思った。まあ手術室に入る時はすごい重点音でロックが鳴ってたって話をしましたね。もう全身が凍りついて殺されるんじゃないかなと思ったんですけど、結果的には素晴らしい名医でした。その後日本に帰ろうと思って帰れない、こんなに帰国することが大変なのかって、もう絶望じゃないか、本当に帰れないんじゃないかと思ったんです。しかしその時もやっぱり勇気が必要でした。何としても帰ると、絶対針の穴通ってでも、ラクダが針の穴通ってでも帰るという勇気を働かせないといけなかった。それでたどり着いたら違う病院に入って、何て言われたか、こんなに筋肉が固まってしまった人は見たことないと、今まで一人もいないと、見通しは立たないと。で最近言われたのは、正直言ってきた時一生足引きずるなと思ってました、もしかしたら一生松葉杖取ることできないんじゃないかと言わなかったけど、そういう見立てを持ってましたと言われました。しかしその時も勇気が必要でした。絶対に私はこんなに祈られてるし、そして治るんじゃないかって、私たちは気持ちの問題が大事だと思います。神様は私に何をくださいましたか、あなたにはちゃんとそのスイッチがありますよ、最近勇気のスイッチを使いましたかと、小さな勇気でもいいんですと、ここは大きな勇気が必要ですと。神様がくださった勇気を、アブラムもあんな世界を蹂躙しているような集団の王国の連合軍に、この国の王様たちが連合体が結集しても、コテンパにやられたのに、ど素人のこの部族が何ができるかってみんなが言うかもしれないけど、神様にいただいた勇気で信じられない、全部取り戻した、財産も家族も親戚も。神様は今週今月私たちに勇気を出せと一言命じられることがあるかもしれないんです。じゃあ15節に進みましょうか。しかし勇気を出して素晴らしい結果が出たからといって、私たちは自分がよく頑張ったなとやっぱり言えないんです。これ多くの人が祈ってくれたから、見えなかったけどイエス・キリストが私を取りなしてくれたからだなと。ジョン・パイパーという有名な神学者が病気をして入院して、そこで学んだこと、書いた本をパラパラとめくっておりましたら、いいなと思う言葉がいくつかありました。それは、つぶやく人には愛もいらないし、つぶやくには信仰はいらないと。信仰なくてもつぶやける、つぶやくのに愛なんか全然必要ないって。必要なのは、つぶやきと不平不満の人生に必要なのは一つだけだと。自分は権利がある、この権利を蹂躙しやがってという、ちょっと高慢な、自分さえあれば人生いくらだってつぶやけると。 つぶやく人生に信仰はいらない、愛もいらない。ただ自分は権利があると主張する高慢ちきな自分さえあればいくらでもつぶやく人生になると。アブラムはこれほどの成果を上げて、しかしぬかづいたんです。ここに出てくる謎の人物、王様で祭司のメルキゼテクって誰ですかって謎めいてます。新約聖書ではやがて来るイエスキリストの方だったのだって、そう言われるとそのようにも読めます。さあまず15節を読みましょうか。王様たちが出迎えました、はい、夜になって彼と奴隷たちは彼らに向かって展開し、彼らを打ち破りダマスコの北にあるホバまで彼らを追跡した。すいません、17節からです。17節から読みましょう、はい、こうしてアブラムがケドルラオメルと彼と一緒にいた王たちを打ち破って帰って後、ソドムの王は王の谷と言われるシャベの谷まで彼を迎えに出てきた。皆さん、王様は勝てなかった。地元の王様アブラムに、あなたはよくやったと、財産は全部あなたが取りなさい、ただ人々だけ返してくれないかというようなことを言ったんですが、ちょっと飛んで21節読みましょうか。アブラムは何の財産も取らなかったんです。21節読みましょう、はい、ソドムの王は、今の21、はい、アブラムに言った、人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。しかしアブラムは自分が頑張ったんだから俺の財産で当たり前だとは言わずに、この後読みませんが受け取らないと言ったんです。どうしてこういうへりくだった姿勢だったかというと、自分の頑張りで買ったと思ってなかったんです。なぜ？なぜといえば、じゃあ17節から読みましょうか、18節から、ごめんなさい、18節から読みましょう、はい、さてシャレムの王メルキゼデクとパンとブドウ酒を持ってきた。彼は糸高き神の祭司であった。出迎えた敗軍の将であった王様と同時に突然出てきた謎の人物、この王様は祭司でもあったシャレムっていうのは後のエルサレム、似てますね、エルシャローム、これは平和という意味、平和の町エルサレムの王のメルキゼデクっていうのはサデックという言葉から来てるんですが、義って日本語の漢字でも羊の下に俺様の我と書いて正しい王様という意味なんですけども、誰だろうこの人、だけど持ってきたのはパンとブドウ酒。ちょうど今日パンとブドウ酒で生産式ですよ、これから。そしてこの人がアブラムに対して祝福したんです。でアブラムは彼の前にへりくだったんです。で10分の1を彼に捧げたんです。私たちも今日献金用意してきた人はすると思うんですが、これはやがて来たる新約聖書のイエス・キリスト様の確かに方と言われればあまりに言い過ぎていると。19節読みましょう、はい、彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神より。なんであんたの祝福を俺が受ける必要あるんだ、俺は自分の力でこんなことやったんだぞとアブラムは言ったかというと、彼の祝福をおもそかに受け取って、そして彼のもとにムカついたんですよ。20節読みましょう、はい、あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。アブラムは全てのものの10分の1を彼に与えた。皆さん、このじゃメルキゼテクっていうのは義の王という名前ですが、エルサレムの王で祭司でもあったと書かれていますが、新約聖書はこの人をどういうふうに解説していますか。じゃあ最後の引用箇所30出していただくと、ヘブル書7章の1節2節を読みましょう、はい、このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しましたと解説しています。創世記に出てくるメルキゼデクという人はエルサレム、サレムの王様で、だけど神の祭司で、アブラハムが大勝利をして帰ってきたのを出迎えてアブラハムを祝福し、2節を読みましょう、はい、またアブラハムは彼に全ての戦利品の10分の1を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。 エルサレムに平和の君としてやってくるやがてのイエス・キリストを映し出す鏡のように、何か光のように、まあ私たちは人生において、あ、自分の力じゃない、取りなしだなと、取りなしてくださっている方が背後にいて時々目の前に現れて、私たちはぬかづいて、あなた様がご一緒におられたからですと言って心から祈りを捧げたり、また献金を持ちしたり、あるいは礼拝を捧げたり、今日はブドウ酒とパンに預かってメルキゼゼク君が持ってきたと言うんですけども、いずれにしても取りなしの中で私たちの人生は、方程式は成立しているんだなと。今日はこの後あの転入会式がありますけど、新しく加わられる兄弟姉妹をお互いに、ある人は車で送り迎えしているかもわからない、ある人はお祈りの中に覚え合って、これはお互いに取りなすんですよ。もうそういうサークルのように見えなくても、私たちは取りなされて今日守られたな、取りなされて乗り越えたな、だから勇気もスイッチが入ったんだなということを絶えず忘れないで、主の御前でへり下って歩むことが必要ではないでしょうか。私は昨日の夜か一昨日の夜、あれ、ごちゃになっちゃった、病院であんまり大きな声で言えない経験をいたしました。それは病院に売店があって、小さい売店なんですよ。で、病院食ってあんまり量が多くないんです。だからかえって本当はいいんですが、お腹すくんですね、やっぱり。そしてある時はガバッと買い込んで、隠れてあのガバガバお菓子食ったりしてですね、それでついに食べたくなって、ここ 3,4 ヶ月食べてないな、ラーメンはって言って、あのチキンラーメンのカップラーメンって売ってたんですよ。しょうがないじゃないか、病院の売店で売ってるんだからとか自分で言って、あのこのラーメンが私を呼んでるとかって買ってきたんですよ。しかしお湯は勝手にいちゃいけない、患者がだってあの火傷したりするから。そこで私は病院でかなり看護師さんの名前を覚えたんですね。かなりそこに住んでるような感じなの でちょうど夜勤の真っ暗くなった後ですね、ちょっと申し訳なさそうに、しかし勇気をここは振り絞って、これ買ったんだけど食べるわけいかないですかねと、最初ダメだって言われたんですよ。しかしそれで昼も私じゃなかったんですね。一緒に買ったチョコレートをちょっとこれ食べませんかと思ってってですね、ちょっと賄賂なんですかって言って、別に私食事制限されてないしとか言ったら、あ、そりゃそうですねって言って、だけど私も気遣って、他の人にあんまり匂いすると悪いから、寝静まってる部屋で食べなきゃいけないから、食堂の真っ暗いところで電気つけないで、その味が特別でした。皆さん、こそこそと暗いところで3ヶ月食べるチキンラーメンの美味しいこと、まるで屋台で食べてるかのような、もう一生忘れられない味になって、最後の一滴まで全部飲み干したですよ。こんなにチキンラーメンが美味しかったか。じゃああれ自分で食べれたかというと、優しい看護師さんが寛大な心でお湯を入れてくれなければ食べることはできなかったんですね。先ほどの日本がワールドカップに決まったあのリーダーの長谷部という人は、国民の力、また自分をいろいろこれまで支えてくださった方々の力での勝利なんですと、さっきの怪我のことなどを鑑みると心からの言葉だったと思いますよ。私たちは誰も自分一人で生きてるなんて思うはずもないし、もちろん思ってはいけないし、それは事実に反するし、たくさんの取りなしの中で、特に見えないけれども、あ、これはキリスト様だったな、メリキゼデクはイエスキリスト様を表してたかなって、今日この人を通して私はキリストに出会ったかなって、折々にあるんですよ。折々になくても事実背後にあるんですよ。私も取りなされて今立っていると思っています。だからまさかこんなに足が曲がるようになるとは思わなかったと言われました。まさかこのように杖なしで歩けるようになると正直言って思っていませんでしたと、杖離れないまま一生じゃないかなと本当は思ってましたと。で、これは私が頑張ったからですか、もちろん一生懸命自主トレやめましたからねとも言われましたが、いや、そうじゃないと思いました。これは取りなしですね。神様の大きな恵みの中でこうなったんじゃないかなと。クロアチアにいる時、前話しましたが、国立病院に入院してましたが、キリスト教の国だからカトリックの国なので、まあ若い神父さん、あまり若くもない神父さん、いろんな神父さんがもう始終出るす、あっちの病室こっちの病室で、オリーブ屋かなんか持ってきてお祈りして、なんかあの聖書を読んだりしてですね、いや、国立病院でこんなこと堂々とするんだって、日本じゃ難しいと思いますよって言ったら、それはおかしいって患者さんに言われました。だってそれは心の一番大事なことだから、お祈りしてもらうこと以上に大事なことないじゃないかって言うんです。いや、それはそうなんだよなって私も思ったんでした。いや、取りなし合う、取りなしてもらうということの凄さ、 病院で読んだある本の中に、そうだったのって、まあ、今もご健在かどうか分かりませんが、ある健康医療の、今もあのコマーシャルにテレビで出てるか分かりませんが、大村崑さんというコメディアンの人が、あまり若い人は知らないかもしれないんですが、まあ、オロナミン C の宣伝してたと思うんですけども、あの方の若い頃のエピソードが出てきて、え、そうだったのって、若い頃なんだかあまり今チンピラっていうか分かんないけど、本人はチンピラって書いてましたか、ある教会のど真ん前で喧嘩かなんかしてたんですかね、少年か青年の頃と、その教会の牧師が私みたいじゃなくて柔道かなんかやってたって書いてあったかな、がっちりしてたんでしょ、投げ飛ばしたって大村崑は、そして教会の中に引きずり込んだって。いや、牧師がそんなにプロレスラーみたいだったら従うしかないだろうなと思って、そして香港と説教されて、そんな人生ダメだと、自分がダメになると言われて、彼はその教会で洗礼を受けたんですって。今日の傷クラスのように子供たちに聖書を教え始めてたんですって。へえ、知らなかったって。それから就職が見つかったって言って大阪に行って消息不明になったと書いてました。それから何十年経ったかわからないけど、テレビに出て有名になってタレントになって、ある時スポーツ紙とテレビ局で何回かやったそうですが、半世紀を経てこの人の人生で一番大事な人、大事なターニングポイントということで、教会、その人がかかりしころ行った教会を再び訪ねるということで行って、あの時自分を投げ飛ばした牧師さんに会った時、その後また行ったら今度牧師さんは亡くなってて奥さんが車椅子だったけど、もう号泣して大泣きして、ここが自分の人生のターニングポイントだったと、この教会に来たことがあった、命の恩人みたいに、それが私はその頃知りませんが、当時スポーツ紙とかテレビの番組などで結構話題になったと。え、クリスチャンだったのって、人生がそんなに、以前はこんな人生してたのに今こういうふうに変わったのって。私はそんなにその人のことを知ってるわけじゃないですが、しかし皆さん、大村崑の人生には取りなしてである牧師さんご夫妻と教会との出会い、イエス・キリストとの出会いがあったんだなと想像しました。よく大河ドラマの中に出てくる絶世の美人と言われる細川ガラシャ、細川ガラシャは自分の子供に会えないほどの重病の、今で言ったら相当重病の鬱だったようですよ。だけどキリストの話を伝え聞いて、すっごい近況の中だったけど、どうしても洗礼を受けたいと、どうしても受けたいと、そして受けてからの彼女の変わり方にフロイスという宣教師は大変に驚いて、人はこんなにも変わるものかと。まあ彼女の死は最後は普通じゃない、あの女性がそれほど強い女性になるかという形で多分亡くなったんでしょうけれども、その大きなターニングポイントに、あ、キリストとの出会いがあり、キリストが取りなしていたんじゃないかなと。皆さん、この9月、今日最初の日曜日、大切なポイントは2つです。勇気を振り絞れ、しかしその勇気は自分の頑張りというよりは、取りなしておられるキリストと共に、キリストを忘れることなく、キリストが、あら、多くの人々が私たちを取りなしての中で勇気で試練や困難を必ず乗り越えることができるのではないか、そんなことを覚えながらお祈りをしたいと思います。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日のアブラムの14章の旅の途上、途中、思い巡らしましょう。いかがでしょうか。私たちの時代もミサイルがもしかしたら飛んできたり、あるいはテロリストがどこかの国を支配したり、いろんな不安なこともあります。そうでなくても、人生の中で旅路で怪我をしたり、いろんな問題に頭を抱えたり、そんな時、神様がくださった勇気のチャンネルを開いて、あるいはボタンを押して、小さな勇気でも、時には大きな勇気でも、信仰によって働かせたいと思います。また、私たちは一人ぼっちではなく、そんな私たちを背後から見つめ、時が来たら現れて、ぶどう酒とパンを持って取りなしてくださるような、私たちがぬかずくべき大祭司であるイエス・キリスト様がおられます。意識できない時も、見えるような時も、変わらずに私たちを取りなしてくださっています。この1ヶ月、イエス・キリストと共に 折々に勇気を働かせて、主が定められた旅路をそれぞれ家庭で、地域で、また職場で、学校で全うしていきましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、地上の旅路ではいろんなことがありますが、アブラムも嘘をついてしまったり、親戚と揉めたり、また思わぬ国際情勢から勇気を出さなければ一歩も前進できない時もありましたが、神様は確かに勇気をくださって、そして取りなしてくださって、困難な旅路に道を開いてくださるので感謝します。ここにおられる一人一人のこの1週間1ヶ月を格別なものとしてください。私の後に続いてご一緒に同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、神様が勇気をくださり、強い心をくださり、感謝します。弱気になっても取りなしてくださるイエス様を覚えて、身を低くしながら勇気を振り絞り前進できるように、大いに祝福してください。あなたに信頼します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。少しピアノを大きくしていただいて、短くご一緒に心に浮かんだこと、お願いしたいこと、感謝したいこと覚えてお祈りをしましょう。ご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、感謝します。月の初めにあなたの御前に集い祈りを捧げます。あなたが私たちに強い心、勇気のチャンネルをくださったので、私たちはそれを使うことができますから、ありがとうございます。天のお父様、どうか恐れを超えてあなたと共に歩むことができるように祝福してください。ここにおられる方の心と霊と体を強めてくださるようにお願いします。今日天入会をされるお一人一人を、あなたが家庭も信仰生活も祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。お祈りします。天の父なる神様、これから天入会式をいたします。お互いに取りなし合うこと、覚え合うことができ、またお互いに励まし合って強め合うことができ、一人ならダメでも二人ならやれるので感謝します。どうぞ天入会式を神様が豊かに祝福してくださって、これから共にこの教会を介して、スクラムを組んで信仰を励まし合っていく兄弟姉妹の旅立ちを、あなたが包んでくださるようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。